はですね、パク先生ご存知ですね。パク先生教授を迎えてお話を聞くことになっています。新潟の地で、新潟で頑張っていらっしゃいます。いろんな教会で放送していらっしゃいます。今日はですね、タイミングをやって、この教会の放送をしていただきます。拍手を持って、この2009年の6月に大阪の方に行くことになって、そこからちょうど4年、7ヶ月で大阪キリスト栄光教会に駆け抜け、初め皆さんにお世話になりまして、そのあと皆さんの日に行って、1952年、カナダ福祉市に行って、設立された新潟聖書学院という機会で、教員を取ることによって、教員に至っております。本当、皆さんの関心、またお祈り、本当、たたえる心を本当、感謝しております。ありがとうございます。本日の、聖書箇所は、人の新しい10章1節から8節を読みいたします。人の新しい10章1節から8節、岩崎の人を姉妹にNHK の一節からが一節です。
さて、カイバリアにコルネリオという人がいて、イタリア人という部隊の発明隊員であった。彼は聖霊な人で、全ソ連のものに住んで国際発行なみたいな人たちが多くの人たちを、僕のために準備をしていたら、雨でも午後3時ごろ、幻の中で、はっきりと神を使い入れた。お使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は、お使いに見ていると、恐ろしくなって、それは何でしょうか、と答えた。するとお使いはこう言った。あなたの祈りとその口は神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパの人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも言われています。この人は川なりしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は人間にあります。お使いが彼にこう語って立ち去ると、この人形はその自分たちの中の人々を、特急の人の中の経験な性質というと呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパで使わした。
ありがとうございます。皆さん、理論を見ては大体1960年代から水路が普及するまで、どこの家でもよく見られたものがあります。これは何でしょうか。そうです。カチャポンという名前で呼ばれた手押し移動ポンプですね。皆さんはよくポンプを使ったことがありますでしょうね。はい、また、わぁ、今緊張しています。私も、ありますね。私も子供の時によくポンプを使いました。特にポンプのことでちょっと紹介したいと思うところは、皆様宮崎駿監督をよくご存知と思います。アニメーション の監督ですけど、特に1988年に公開上映されたアニメーションがありますね。このアニメーションは何でしょうか。
これは1960年代の、日本の農村を背景舞台としてストーリーが展開されますけど、あのアニメーションの名前は何でしょう？何でしょうか？そうですね、トナミのトトロというアニメーションです。このアニメーション の、 そうですね、中でメイとサツキという主人公 の、 この姉妹が、小さな姉妹がいますけど、この井戸水で水をよくこの汲み上げているシーンがよく出ます。そうなので、あの場面が有名になって、特にこのポンプに名前が付けられたんですけど、トトロの井戸ポンプというこの名前でよくポンプの音が愛称として呼ばれています。私もこのトトロの井戸ポンプをよく使ってました。この時々ポンプのパイプに空気が入ってしまったら、この水が全然この汲み上げることができなくなります。そうするとどうすればこのポンプから再び水を汲み上げることができるでしょうか？
呼び水。
そう、呼び水をこ
う。俺専門やからね、ポンプ。
そう、呼び水が必要です、皆さん。この別に用意した水をちょっとポンプの上から注ぎ入れて、この再びハンドルをこの助言の方に動くと、この水がまた踏み立てます。このわずかな呼び水を入れ上げるだけで、再び半回多くの水を汲み上げるようになるので、特に呼び水という言葉は出来事のきっかけという意味でもよく用いられます。信仰の世界においてもこの呼び水のような信仰者があります。皆さんはお互いにちょっと見るときに、相手の方に私は呼び水のような信仰者だという確信がありますか？この人生においては、自分が計画して人生の道を辿っていこうとしても、全然先の方が見えないこの時期も訪れてしまうことはあります。希望がなくなることもあります。また勇気が全然出ないこともあります。もちろん祈って神様の前に立って祈って相撲みたいにしたら神様からお助けを受けることができるんですけど、特にこのような時期には神様が私たちに兄弟と姉妹という共同体を与えてくださいました。天から神様がこの目に見えない御手を伸ばすよりは、この地上に神様の手足がたくさんあります。皆さん、お一人お一人がイエス・キリストの手であり、足です。そうなので、共同体の中で一緒に心一つにされて神様を拝んで、また神様に見つかれる、この信仰生活において、私たちはお互いに呼び水です。もうイエス・キリストによって、私たちの中には永遠にまで湧いてくる、命の泉ができていたとヨハネの福音書に書いてありますけど、この地上に生活しているうちには、自分も知らないうちにこの泉がこの水が汲み出す立つことができないことがあります。その時にお互いに呼び泉になって、たとえこうして、かよこさん、水が全然出ないですね、したら相手から水が出るようになります。お互いにと告白してみましょう。私たちはお互いにキリストにあって呼び水ですよという挨拶にしてみましょう。
私はキリストにあ
ってイエス様はやっぱり私大阪、ちょっと昨日大阪着いてから新潟と全然違う空気を感じました。まずうるさい また二つ目は、あの人情が煽りてます。リガタ最初に聞いたときに、あのリガタ聖書学院の院長様の奥様が、なんかこのちょっと心配している、そうな顔つきで私に言うのが、漠然と、ちょっと心配があるんです、何でしょうか、それと、新潟のものは、大阪の方々と全く違って、全然反応がないんですよ。出会いすれば、メッセージすれば、全然、この人だけだと言って心配して、そうであっても新潟のものは、外側にはちょっと立てなくても中は全然違うので、この愛してくださいと言われました。またそうです。今朝皆さんの賛美一緒に賛美するときにやっぱり感じたのが、聖霊様が望んで皆さんも拍手までして生き生きする賛美するんですけど、新潟の方は冷たい。この賛美です。新潟の人は本当にいいですよ。でも違うところがあります。はい。これはこれは別の言葉ですけど、イエス様はこの地上において私たちのため十字架につけられました。あらないのことを負わせから、イエス様が天に昇る前、弟子たちにくださった命令があります。御言葉があります。これは私たちはよく大宣教命令と言いますけど、イエス様の心にはこの地の果てにまで行ったって、イエス・キリストの癒しの言葉、祝福の言葉が伝えられることを願っておりました。マタイの福音書に言います、章にも出ますけど、特に今日、人の働き一生発説にも出ています。聖霊があなた方の上に乗るとき、あなた方には力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、イエス様はおっしゃいました。私たち、きっとに例外なく、イエス・キリストのものとしたら、皆さんはイエス様の証人として呼ばれていることを信じてください。証人という、ものは、自分が体験し、見たこともない、聞いたこともないことは、証人の役割ができないです。私たちがイエス様の証人と言うなら、イエス・キリストの救いの恵みを体験して言うべきです。イエス様がどのように神様の素晴らしい愛を持って私たちにもたらしてくださったかということを皆様は確信しているべきです。これがイエス様の証人です。どこまでの証人か、地を張ってまで行ったって、証人として生きるものが私たちクリスチャンではないでしょうか。皆さんはもちろん鹿児島に住んでおり、また大阪のこの地域で住んでおられますけど、これが問題ではなく、大阪という教会を乗り越えて世界の発展まで皆さんの関心が配られ、皆さんの祈りが配られ、皆さんが持っているイエス・キリストの愛が伝えられるように、皆さんは証人としていきましょう。
アーメン。
はい。それで、イエス様のこの御心の通りに、ペンテコステの日、弟子たちがこの集まっている時に、聖霊様が望んで、そこからイエス・キリストの福音が、エルサレムからだんだんこの広まっていくことになりました。そうやっても問題が起こってしまうんです。この問題というものは、このエルサレムで最初に教会ができたんですね。イエス様の12人の使徒であり弟子が、イエス様の福音を伝えようとしていったにもかかわらず、イエス様の福音はエルサレムにちょっと監禁されてしまったことは、使徒の働きにしたらよく目に入ります。これが限界ですね。イエス様の福音のこと、宣教に限界となっているものが何でしょうかということが今朝のキーポイントの結論です。私たちが持っている宣教の使命が進んでいくこと、 それに関して誤解している見解は何でしょうかということ、これは迫害のことではありません、不満のことでもありません。これはユダヤ人というものでした。その時代イエス様がこの地上におられてから神様の愛を伝えるときに一番イエス様のお働きに誤解になっていた群れが誰でしょうか。ユダヤ人でした。その時に神様を知らない人はイエス様のこの歩みに誤解になったことではなく、一番神様を真実に従順して従っていると、この自分自身が言ったパリサイ人やユダヤの人々がイエス様を誤解したんですね。これは理由がありますよ。これは特にユダヤ人がその当時に持っていた固着観念、これが問題でした。固着観念というものは、神様はこの多くの民の中で私たちユダヤ人を選んでくださったという先民意識です。これもちろん神様に選ばれたという確信を持つのは大切ですけど、これが固定観念、固着観念になってしまって、他の人をこの排除して、いじめて、差別してしまったら、これは病気になります。私たちはイエス・キリストによって、この恵まれ、神に呼ばれたんですね、選ばれたんですけど、特別な存在でありながら、私たちは多くの人々に心を開いて、イエス・キリストの福音を分かち合おうとする、この心が必要です。
なぜ？
ただ自己中心になって、私たちが恵まれ、私たちが神だけが神様に選ばれという考えが私持っていったら、私たちは世の中でただ水の中油のような存在になってしまいます。この固定観念、この固定観念に自分たちが監禁されてしまいましたということです。そうなので、神様がイエス・キリストを送ってくださって、この固定観念をこの壊すとされました。それで十字架につけられて、イエス・キリストは私たちに教えたものは、神の愛とはただユダヤ人の群れの中だけではなく、地の果てにまで伝えられるべきだという、この教訓が御言葉にあります。イエス様の弟子たちも全部ユダヤ人でした。大宣教命令を受け入れたのにもかかわらず、イエス様の12人の人、弟子たちはイエスの福音を伝えたんですけど、ただユダヤ人の群れの中がこれが限界でした。異邦人向けにこの福音を伝えようともしなかったんです。理由は何でしょうか。イエス様に素晴らしい御言葉を受け取っていたにもかかわらず、自分たちの個性観念、自分たちの偏見を捨てることができなかったのです。現代教会の中にもイエス様の恵みによって救われた群れが多いですけど、自分の知らないうちに何か偏見や個性観念に自分が捕まれてしまってね、神様の誠の御心にふさわしくない信仰生活をしている人が少なくないと思います。このそうなので、この人の働き九章を見たら、神様はまたエルサレムの教会、またイエス様の人たちのこの固定観念をこの壊そうとして備えてくださった一人の人物がこの行動します。誰でしょう。まあ、そうですね、やっぱりキリスト影響教会はレベルが高いです。パオロというこの人物を神様は備えてくださいました。なぜでしょうか。エルサレム教会が持っていた固定観念、思い間違いをこの壊そうとしてこの人物を備えてくださったんですね。その当時に人が多いのは、このギリシャ語やその時代先進文化を全部していて、異邦人でもユダヤ人でもどなたに出会ってもイエスの福音を伝えることができる人物でした。そう出会っても宣教のことは一人でできることではないです。 一晩はどんなに素晴らしい人物であっても教会という共同体健全健康な共同体がなかったら福音は進めることができないです。そうなので使徒パウロを神様が備えてくださり、同時にエルサレム教会をこの変化させて、エルサレム教会が取って金を捨てるようになさったんです。これが今日の使徒の働き10章に書いています。その中でエルサレム教会が一番この宣教の日、また神様の御心にふさわしいこの生活が出ないので、呼び水として神様がこの人の働き十章で選んでくださった2人の人物が出ますけど、コルネリオとペテロという2人を選んでくださいました。それで特に今朝コルネリウスこの新改訳2017年版にはコルネリウスと訳されていますけども、これコルネリウスを通して神様はどのように働いたかちょっとまとめて皆さんと分かち合いたいと思います。このコルネリウス異邦人です。まずコルネリウスはローマ人でした。ローマ人としてコルネリウスはユダヤ人が全然交わらなかった人物です。そうであっても異邦人であってもコルネリウスは神様を恐れかしこむ心を持った人でした。これが普通の異邦人と違うんですね。あの今朝の聖書箇所ではコルネリウスに対してこの法をこれ言います。すみません、ここに飛んだ
最
初の文章、皆さん私と一緒にちょっとこの言ってみましょう。彼は経験な人で、家族全員と共に神を恐れ、神に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。ここでこのコルネリウスは経験だとこの書いています。経験な人だと言います。皆様経験という言葉を聞くとどんなイメージができますか。経験、一体何が経験なことでしょうか。何すれば経験だと呼ばれますかという経験の言葉をちょっと考えてみたら、このギリシャ語で経験の言うこの言葉を見たらエレエモスメというギリシャ語ですけど、この語源の意味は礼拝を捧げるという意味があります。すいません、つまりユセベスという言葉ですね。ユセベスという言葉は礼拝を捧げること、これは経験の基礎は礼拝にあるという意味です。皆さん、皆さんの中で私は経験ない人だ、私はイエス様の前で真実な人だと言っていても、礼拝を大事にしないなら皆さんは経験ない人ではないです。礼拝が基礎だということです。個人の礼拝があれば、この皆さんが一緒に集まって捧げる共同の教会が捧げる礼拝もあります。教会が心を一つにして神様に捧げるあの礼拝を大事にすることは神様の御心にふさわしいことです。もちろん日常生活で忙しいことはあります。忙しい時には礼拝を時々してこう背くこともありますけど、これからは皆さんは優先順位を大事にしてください。このボタンがありますけど、私が最初のものを2つ目にボタンを押したらこうずれてしまうんですね。皆さんの日常の生活の中で何が大切かという優先順位を正しくしないと、皆さんの人生は神様の前でずれてしまう人生になることです。これからは、私は礼拝が 最優先だとして前に置いて、他のものはその後をスケジュールし、して置くのは本当にいいことでしょう。
まあね、
お互いにちょっと願いを実現していきましょう。お互いに言ってしまう。はい、もちろん興味が遠かったりいろいろ条件があるんですけど、恋愛このものは神様が願っておられることです。言われていると言ったら、そうなので恋愛として兄弟が一緒になって交わってお互いに励まし合うことは、神様がこの主末の日に私たちに願っておられることです。また特にヤコブの手紙一章26節に27節を見たら、これを今探さなくて大丈夫ですけど、ちょっと覚えてください。この、まあ、テンプをヤコブの手紙一章26、27節ですけど、この聖書で経験という言葉を言葉が具体的に私たちの生活の中でどのようにこの示されるべきか教えたキーポイントは何かすると、経験を施しという言葉と結んでいます。聖書で言ったら施しという言葉と、そうなのでコンテリウスに関して彼は経験な人でですね、これをギリシャ語の文脈で見るとコンテリウスは経験な人ですよ。その理由はこの3つにありますよというこの説明の方が後ろのこのリストですけど、最初何と書いていたかすると、この家族全員と共に神を恐れることだと言いました。恐れること、神を恐れることは経験です。皆さん、皆さんは本当神様を恐れておられますか？何か間違えたことしたら神様こなします、こなしで通して私をペッパンチするんだというこの恐れもあるんですけども、一体神様を恐れる誠の意味はどこにあるのでしょうか。恐れること、もう深い夜中にちょっと外に出る時に誰もいなく、その深い時にはなんか揺れでもこの出てしまう雰囲気で、もう怖いと言うんですけども、私は揺れよりはこの問題よりは人が怖いです。そうでしょ。現代人、悪につかまれて、すべてを悪いことしているものは、幽霊とかモンスターじゃなく人ですね。そうでしょ。人も怖いですけど、一体神様を恐れることは何でしょうか。私はこの、言葉をちょっと黙想しながら、あ、神様を恐れることは、神様が創造してくださった人間を大切にする心を持つの、持つことが神様を恐れることだと悟りました。神言の言葉で何と書いたかすると、貧しいものをあだっける者は、自分の作り主をそしると書いています。弱い者も神様からの命です。貧しい人も神様からの命です。この地上においていじめられ、阻害されているすべての命を持っているものは、神様が作ってくださったのです。私たちの作り主である神様を本当に恐れるなら、神様が大事にして創造した、このすべての命を持っているものを大事にしているところです。ただ、モンスターが他にこの問題です。問題ではなく、きっとも大事にすることです、ね。教会のシステムはこんなに立派なものであっても、もう信仰生活が長年経っていても、一人の人の人格、一人の人を大事にする心はなかったら、あの人々は神様の前で恥をたくさん受けてしまうことになります。
ね、
皆様、人を大事にしますか？
ね、
お互いにちょっとこのアイコンタクトしてみますあの頃の私が私と対峙しているか無視しているか、自分の子供を対峙して自 自分の総合的にも大事にし、이大陸から来て外国人も大事にし、され주시다그행체로못하니大事にして自立との愛を持って扱うのが神様を恐れることではないでしょうか。大阪キリスト英語教会の皆さんはこれからはきっと差別なく全部大事にする皆さんになりますよ。
アメン。
そう、2つ目見たら大事に人を大事にする心はどんな祈りに身を結ぶことができますかというと、施しというこの信仰を通して結ばれます。皆さん施しの中には恋を分かち合うことも入っています。でも施しというものは人を大事にするので施すんでしょう。施しは長く説明したことも、施しはただ心だけでは何もできないです。周りに、まあ、植えてしまってね、涙を流している兄弟姉妹、あるいは勉強したいとする若者がいるのにもかかわらず、全然貧しくて貧しくて何もできない状態に陥ってある人々がいるなら、私たちはただある人々にて祈るだけ、飛び出しの祈りも素晴らしいですけど、祈るだけで主よ光を上げてください、環境を変えてください、祈ることだけはちょっとってんぷんぷんです。そこに何か祈る、安泰に行くでもちょっと買って祈りと共にしてある人に安泰をあげるならば、私祈ってますよ、これが施しではないでしょうかということです。私たちはこのただ物質心だけではなく実物相手の必要を満たすことが少しでもできる、この物事と共にするのが施しではないでしょうか。
アメン。
一般の施しと共に私たちはこの地上において人々とイエス・キリストのことを分かち合うこと、これが大一致の施しと思います。また他にはコルネリウスは祈る人だとまた書いています。コルネリウスは異邦人にも異邦人であってもかかわらず、彼が祈ったので神様が答えてくださいました。神様に出会うことができました。見つかりの声を聞くことができました。ペテロに出会うこともできました。神様は祈る人を通して働いてくださいます。皆さんは本当毎日朝から晩まで神様に絶えず祈る心を持っておられるなら、神様は皆さん一人一人を通して皆さん自分の人生の中にも、隣の人の人のためにも、また教会のためにも、神の偉大な選挙のことにも、皆さん一人一人を通して働いてくださいます。祈れば癒されます。祈れば神様の素晴らしい力を体験することができます。祈れば皆さん希望がない心に希望が訪れてきます。皆さん祈れば自分の子供が本当悩みを投げて、この来ている状態でも神様がこの子供を変えてくださいます。祈ればですよ。皆さんお互いのと祈りはですねと言ってください。祈ればです。今日の最後の部分になりますけど、この聖書がこのように褒めている本人経験、神を恐れる多くの施しをします、神にいつも祈っていったというこれで素晴らしいではないでしょうか。皆さんの中で私はこのコルネリウスより私は優れたものですよと言える方いらっしゃいますか。もし俺がコルネリウスだとしたら川崎さんが多分越してしまうと思います。コルネリウスですよしたら、もう立派な信仰の前で する人は多いと思うんですけど、皆さんが優れたものですよということです。本音理想は全部持っているそうですけど、それはないです。一番大事なものはこの持っていなかったです。
アーメン、イエス・キリスト、
ハレルヤ。そうです、神様が異邦人宣教の扉を開くためには、このままのコルネリウスを通しては何もできなかったんです。そうなので、コルネリウス、ヤッパというところからペテロを呼びかけて、ペテロから与えられる御言葉を聞いてくださいと命じられたんですね。この御言葉はイエス・キリストのことでした。このイエス・キリスト、コルネリウスは神様を恐れていても、具体的にどのように神様が自分を愛してくださったかというイエス・キリストを理解することはできなかったんです。聞いたこともなかったです。でも皆さんはもうイエス・キリストに関してもう聞いておられます。天から下り、この地上において私のため十字架につけられて、こんな素晴らしいことをなさってくださり、私を救ってくださったという体験があります。
アメン。
このイエス・キリストのことがはっきり体験して持っている人として神様は呼び水の素晴らしい役割を果ててくださいます。
アメン。
皆さん、時間がちょっと長くなってますけど、皆さんは呼び水です。アメン。大阪キリスト教会、本当、徳先生をはじめ、を開拓して、神様の御手が共におられます。
アメン。
いろいろ人間的な条件や、いろいろ見るときに、あ、自分はできない。これが問題ではないです。これから私が見る、呼び水として、神様の前に献身するか、という決断が必要です。
アメン。
主よ、私を用いてくださいという大胆さを持てる、持てるください。私も何もできないです。できないので神様の奇跡が必要です。私が何か少しでもできると思ってしまったら、傲慢がそこに訪れてしまって、素晴らしいことを行っては、私が知ったんですよ、私覚えてますか、このようなことにしています。そうなので、何もできない状態で主よを助けてくださり、すると 100% 神様からの助けによってリバイバルもできるし、素晴らしいこの辺、この神様からのことができると思います。
ね、
この時代において、皆さんお一人お一人がイエス・キリストの呼び水として、お互い呼び水として働いていきますように、
ね、
お祈りいたします。愛する神様、このようにして今朝皆さんと礼拝ができありがとうございます。今までまで神様がお一人お一人、またこの小さな私も神様が守り導いてくださったことを感謝いたします。これからも神様と人々の間において私たちが駆け足として役割し、また呼び水として用いられますよう、主を祝福してください。礼様の皆によってお祈りいたします。
信仰を持ちましょうということで、東大姉妹 のお互いに支え合うとか祈り合うとか交わりをするということが非常に大事だということを教えてくださいました。私はイエス様信じた時に、祈り合いましょうという時間が一番嫌いだった交わりをしましょう、でもそれも嫌いだ。神様は全能なる神だから、私の必要は全てご存知だから、この問題のために祈ってもらう必要はないと考えてきたんですね。でそれから結構長い時間を過ごしたし、最近ですね、ある漫画を 見たんですね。キリスト教の祈りという漫画でした。で祈っている3人の人が祈りという棒を持って歩いていると、前の人 が、あんなとこに落ちたのを二人の人が持ってるから落ちない。で、真ん中の人が穴底に落ちるときには、両側の人が支えて、落ちないんですね。あ、これなんだなと。これが兄弟姉妹と祈り合うこと、そして交わりをすること、お互い助け合うことが、必要なんだなということを最初に思いました。で、教会始めたときにですね、一人では、全能なる神様、聖霊様、万語の主だから何でもしていけということで一人で頑張っておりましたけども、なかなか一人では物事が進まなかった。やはり兄弟姉妹の交わりがなければなりませんし、やはり祈り合わせるものではないと思います。今日のメッセージの同じような内容でありますけども、郵便水に乗りの信仰を私たちは持たなければならないと思います、というのは関心を持つということで、隣人に関心を持つということで、そして大阪人の、得意なことですけども、おせっかい焼きをしてもらうというのは、そのように思います。本当に今日はありがとうございました。私たちも、このネギを人々の中にある人物のように教会生活を本当に大事にして、交わりを大事にして。